雲の糸。1。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵におたたずみになって、水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから、水晶のような水を透き通して三途の川や針の山の景色がちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。するとその地獄の底に神田田という男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。この神田田という男は人を殺したり家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時この男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹、道端を這って行くのが見えました。そこで神田田は早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということはいくら何でもかわいそうだ。と高級に思い返して、とうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。通して、それだけの良いことをした報いには、できるなら、この男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸い、そばを見ますと、翡翠のような色をした蓮の葉の上に、極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様は、その雲の糸を、そっとお手にお取りになって、玉のような白蓮の間から、はるか下にある地獄の底へ、まっすぐにそれをお下ろしなさいました。2. こちらは、地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神田田でございます。何しろ、どちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇から、ぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上、あたりは墓の中のように、しんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつく、かすかなため息ばかりでございます。これは、ここへ落ちてくるほどの人間は、もうさまざまな地獄の責め苦に疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですから、さすが大泥棒の神田田も、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙のように、ただもがいてばかりおりました。ところがある時のことでございます。何気なく神田田が頭を上げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を、遠い遠い天井から、銀色の雲の糸が、まるで人目にかかるのを恐れるように、一筋細く光りながら、スルスルと自分の上へ垂れて参るのではございませんか。神田田は、これを見ると、思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついて、どこまでも登って行けば、きっと 地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくいくと、極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから、神田田は、早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に、上へ上へと手繰り登り始めました。もとより大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし、地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで、容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとう神田田もくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると、一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は、今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それから、あのぼんやり光っている恐ろしい針の山も、足の下になってしまいました。この分で登って行けば、地獄から抜け出すのも、存外わけがないかもしれません。神田田は、両手を蜘蛛の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、
しめた、しめた、
と笑いました。ところが、ふと気がつきますと、蜘蛛の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登った跡をつけて、まるで蟻の行列のように、やはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田田はこれを見ると、驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただ馬鹿のように、大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうな、この細い蜘蛛の糸が、どうして、あれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一、途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきた、この肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございます。が、そういううちにも、罪人たちは、何百となく、何千となく、真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって細く光っている蜘蛛の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこで神田田は大きな声を出して、
こらー罪人どもーこの蜘蛛の糸は、俺のものだぞ。お前たちは、一体、誰に聞いて、登ってきた。降りろ降りろ
と、わめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が、急に、神田田のぶら下がっているところから、ぷつり、音を立てて切れました。ですから、神田田もたまりません。あっという間もなく、風を切って、駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに、闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。後にはただ、極楽の蜘蛛の糸が、キラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に、短く垂れているばかりでございます。三、お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田田が血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。 自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田田の無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のおみ足の周りにゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。